ニュースピックスフォーキッズがお届けする
今晩子供と何話す始まります。ニュースピックスフォーキッズはソーシャル経済メディアのニュースピックスがお届けする全く新しい子ども新聞です。家族でもっと話そう世界のことをコンセプトに、ご家庭にグローバルな視点を毎月お届けしています。
このポッドキャストではニュースピックスフォーキッズでも取り上げているニューヨークタイムズフォーキッズのオリジナル紙面から一つずつ記事をセレクトしていち早くレビューします。世界で話されているイシューについてぜひご家庭でも話題にしてみてください。
はい、今回4回目ですかね。はい、ちょっと3回目から少し短めで頻度を上げてちょっとアップしていこうという形で、はい、前回は3月号の、私たちが作ったオリジナルで水特集のねちょっと、内容についていろいろお話ししたんですけれども、今回ちょっと同じ3月号で後半がねニューヨークタイムズ・フォー・キッズからの翻訳になってるので、ちょっとその中からご紹介をしたいなと思っているんですけども、はい、でそうですね、全体がその水特集だったので、なるべくその水に関わりのありそうなものをね、ちょっと中心にニューヨークタイムズからは取ってきたっていうところですね。あとはなんか全体的にこう紙面の統一感が取れてれば OK なので、割とこう同じトーン、水色っぽいトーンのね、まとめ方ができそうなやつとかはちょっと選んだりとかしてますね。
そうですね、
そうですね。なんで、ちょっとね、概要欄に目次とかを載せられればなと思ってるんですけど、ニューヨークタイムズの中から、何をピックアップしてるかっていうと、いろいろ水に関わらないものも結構あるんですけど、子どもたちにも投票させてっていう選挙権を、向こうは18歳なんですけど、16歳から下げようっていう運動を紹介してたりとか、あとは2つ目がトイレのトラブルどうしようってやつですね、これはちょっと水に関係するやつとして選びましたと。であとは、カナダのトリンギットっていうトーテンポールとかをね作ってる地方の言葉をも話す人がどんどん減ってて、それをこう守ろうとしてる女の子の話とかですね。あとが、海の生物の不思議な眠り方とか、あとアイスホッケー、氷の上の新しい冒険。これもちょっとこう水チックなね、ビジュアルだったりするんですけど。で、あと、これはただの子供なんて言わせないっていうので、子供がこう社会に対してこういろんなチャレンジ活動してますよっていうのを取り上げた特集とか、そんな感じで、はい、いろいろ選んできておりますという感じなんですけども、ちょっと今回、その、桜田さんがお気に入りというか、特に一押しのコンテンツをちょっとご紹介いただければなと思うんですけども。
そうですね。
はい、
なんか内容的にっていうのと、あと、あれなんですよね、ニューヨークタイムズ・フォー・キッズって、本当、こう、イラストがすごい使われていて、まずこう、日本の新聞との決定的な違いって、もう表紙がね、あって、カバーアートがあって、で、バーンとイラストがあって、中面もすごいイラストがふんだんに使われてるっていう特徴があって、ね、表紙のアイデアとか、ね、僕らもやらせてもらって、絵で全面使うってやってますけど、やっぱこのイラストが魅力だなって思ってて、イラストが気になるのも、ちょっと最初に紹介すると、やっぱその、先ほど、このね、イラストなのでうまく紹介できないんですけれども、そう、トイレのつまりってやつと、あと、海の生き物の不思議な眠り方っていうのが、特にちょっとイラストが好きで、これは、ちょっとうまく言えないんで、ぜひ紙面を入手いただいて見ていただきたいなという、ごめんなさい、なんか中途半端な話なんですが、
あとあれです、NYT キッズでインスタで検索してもらうと、
あ、そっかそっか、
ちょっと紙面がね、分かりますね。
確かに。
ちょっと前の号からになるので、ちょっと探していただかないといけないんですけど、
そうですね。
そこにね、リアルなやつが載ってると思うので。
そうなんですよね。あ、この好きなイラストレーターさんだ、みたいなのが結構あったり、インスタでね、フォローしていた人が出てきたりして、
はいはいはい、
すごいおーってなるんですが、まあ、ちょっと 本題の、ニューヨークタイムズ・フォー・キッズの翻訳から、ちょっと気になる、内容を含めて気になる記事っていうところで言うと、はい、先ほど紹介、金谷さんから紹介あった、カナダの、何語って言うんでしたっけ、
トリンギット語？
トリンギット語ですね。トリンギット語っていう言葉がだんだんこう使われなくなってっちゃうって話があって、うんうんうん、ちょっとこの記事がなんかすごい気になったというか面白いなって思ったんですよね。カナダに住む14歳のこのマリエラさんって方が、ご先祖様が使ってた言葉が完全にこう亡くなる前に学ぼうとするというね、なんでしょうね、ドキュメンタリーというか、短い、なんていうか、ドキュメントみたいな感じですよね。なんですけど、なんかこれ読んだときに、言葉失われていくっていうのは、まあ皆さんね、ピンとくるとは思うんですけど、だんだん使われない言葉が出てくるみたいな。それで、ちょっと思ったのが、映画で、リメンバーミーって、あれディズニーか、ピクサーか、ピクサーの映画なんですけど、皆さんってこれは、
見てないです
。見てないですか。なんか簡単に言うと、まあネタバレにならないように。映画の説明レベルで言うと、死者の国ってのがあって、死者の国っていうのに、亡くなった方はそっちで暮らしてるんですけど、で、暮らしてて、だけど、その人たちっていうのは、一応その死者の国で暮らして、楽しんで暮らしてるんですね。楽しそうに暮らしてるんですけど、一方、生きてる人たちの国、僕らの世界っていうのがあって、生きてる人たちの国の中で、ご先祖様のことを覚えて、なんか懐かしがったりとか写真見たりして、あ、おじいちゃん元気かなとか、元気かなはないかもしれないですけど、なんか思い出をこう気にしたりしてる間は死者の国でも生きてられるんですけれども、誰もこう思い出す人がいなくなっちゃうと死者の国でもなくなってしまうと、消えてしまうっていう、そういうようなファンタジーというかやつなんですけど、結構好きな映画なんですけど、なんかそれをちょっと思い出したというか、その言葉っていうものが、なんそうね、完全にこうそれが失われる前にこう学ぼうとするっていう、こう人の話だったんで、で、言葉ってやっぱりそのこれ紙面の中のその、マリエラさんのインタビューにもあるんですけど、言葉言語が奪われるっていうのはこのアイデンティティが奪われることっていう話があるんですけど、やっぱり言葉ってその文化とかアイデンティティとかっていうものに根付いてるものなので、それがこう失われる瞬間というかってどこなんだろうっていうところで、 まだこう学ぼうとしているっていうところで、かなりまだいい状態にあるのかなって、こう失う、誰も使う人がいなくなっても覚えてる人がいれば、一応はこう先ほどの死者の国で存在するというか、その言葉は存在するけれども、本当に誰もそのトリンジットギット語っていうのを思い出さない状態になったら、やっぱりそれが失われた状態で、一つのこう文化とかアイデンティティっていうのが消えることなのかななんてことを思って、なんかそういうこう思い出すっていうことというか、覚えているっていうことと、さらにそこからこう学ぼうとするっていうアクションっていうところ、そこって結構大きな差はあるんですけど、なんかその辺を地続きに見たときに、なんかこのアイデンティティっていうものをなんかもう一回考えたいなって思ったというか。
そうですね。なんかね、やっぱり日本語圏に暮らしてると、その感覚ってなかなかね持ちづらいというか、なんか古文でね習ったりとか、やっぱ日本語って変わもちろん変わってはきてるんですけど、やっぱりこうなんでしょう、古文とかも読もうと思えば読めたりとかね、ちょっと勉強すればするから、なんかあんまりそのやっぱ消えていくっていうね感覚ってなかなかないと思うんですけど、やっぱりいろんな言語が一つの国にね存在するような国っていうのは、なかなかやっぱりね、こうその、ね、一族のアイデンティティみたいなのが気づいたらこう 失われかけてるみたいなことっていうのがね、うん、実際にあるんだなっていうのはなかなかね日本にいると分かりづらいというかね、
うん、
日本もアイヌ文化とかはねやっぱりこう守っていこうっていう動きが今あると思うんですけど、うん、そんなにねたくさんいろんな種類の言語があるわけではないので、うんね、やっぱり ね、なかなかこういうコンテンツでないと触れられないテーマではありますよね、うん、
なんかあと全然違う視点で言うと、なんていうかその言語っていうものを、なんていうか、これは物理的な言語というか、何々語、何々語っていう話なんですけど、なんか自分の言葉で喋るっていうのも一つの言語だとした場合に、その場合に、例えば、じゃあ自分の思ってる通りのこう言葉遣いでこう喋れてる時って、やっぱりそのアイデンティティがすごいちゃんと示せてる状態だなと思って、意見としても、こう、地に足ついたものが喋ってるけれども、なんていうか、ちょっとその自分の言葉で語れない状況に置かれた場合、例えば緊張する相手、なんか怖い人の相手の時は多分丁寧に喋る。っていうことをして、うんうん、それはおそらくこう自分の言葉ではない、自分の言語ではないなって思ったりして、うんうんうん、で、だからその言語とアイデンティティっていう話で言うと、そのなんか自分の言葉で喋るっていうこともなんか一つの言語なのかななんてことをちょっと読みながら思ったりしました。
うんうん、確かに、なんかねその考えは自分の言葉なのかみたいなところはね。
うん
いますよね確かにね
なんかやっぱ借り物の言葉なんかね引用とかでもなんかね、うん、借り物になっちゃうとやっぱり全然こう上っ面のことになっちゃいますけど ね、本当こう咀嚼できてるのかっていうところですよね、うん、
そうですよね確かになんかねこうやっぱり子供とか見てるとやっぱり SNS とかねすごいあと YouTube とかを見てると、うん、その考え方ってどこから仕入れてきたのみたいなこととかもね、うんうん、やっぱりこう、まあ、それは別に悪いことではないんだけれども、うん、やっぱみんながそうだからみたいなことになってるとじゃあオリジナリティはどこにあるんだっけみたいなところをねやっぱこうそれはそれは別として培っていかなきゃいけない部分だったりとかもすると思うんで、うんなんかそういうね、インプットにはすごいいろんな情報あふれてると思うんですけど、やっぱりこう、うん、アウトプットのね、機会っていうのも、まあなんかそういうのはできる場所が家庭なんじゃないかっていうね、うんうんうん、話にも戻ってくるんだと思うんですけどね。
多分、その家庭の状態っていうのは、子供は本来、うん、本来の喋りたいように喋っていい場所なんですね。
う
ん、
そうですね。
もうなんか、うん、取り留めのない喋り方をしてもいいんだけど、うんうん、割と注意されがちなんですけれども、うん、そういうのって。でも、多分外ではちゃんと話してるだろうと、きっと。
うん、
で、けど家ではなんか一生懸命その自分の言葉で、なんか自分の順序、喋りたい順序で喋ろうとしてるんだとしたら、うん、やっぱそこはなんかの、うん、伸ばしてあげるじゃないですけど、なんか、見届けないといけないのかななんてことは、
ね、そうですよね、なんか言っちゃいますもんねこうやっぱ私もちゃんと喋れるようになってほしいって思っちゃう分、うんうんうん、それってそれ何が言いたいのみたいな結構言っちゃうんですけどなんかこうわらわらといろんな喋りね今日はあんなことがあって、うん、こんなことがあってみたいなことをわーって言うからつまりどういうことみたいな、
ね、
結構言っちゃうんです
けど、まあ、あります、うん、
そうそうそうそうまあでもなんかそういうの一旦置いといてこうやっぱりね心理的安全性じゃないですけど、うん、こうなんかこう表現してあそういうところがこうそういうことが起きた時にそういうことに目をつけたんだねみたいなことをちゃんと拾ってあげれるようになりたいですよね、
うんうん、そうなんですよねなんかそのね取り留めのなさみたいなところとなんていうか自分の言語感 言語的なそれが多分、うんうん本当はその思考の流れに合ってることが、そのまま多分アウトプットしてると、うん、そういう状態、取り留めない感じに見えるんだけれども、それって多分一生懸命脳内では処理して、なんかやってんのかななんて、ちょっとね、記事からは離れるんですけど、なんか自分の言葉であったり、自分の考えっていうものをこう、出すときに、なんていうか、あんまりこう、コントロールするものでもない、
うん、
ないのかなとか、いうところに、思考が発展してきました。
うん、確かに、そうですよね。なんかね、よく英語学習とかでも言いますもんね。うん、 その英語を喋れるようになった方がいいって言うけど、その何を伝えるかっていうのがまず最初にないと、
うん、
ないみたいなね話とかもあるから、やっぱそこは両輪でねやっていかないといけないっていうことですよね、
うんうん、はい。ちょっと僕の方から、はいはい、この記事ちょっとね、あのという感じで、あの記事はあくまでも何でしょう、なんか僕たち読む人が何か思ったり考えるきっかけになればいいとは思うので、うん、あの書いてないこともちょっと考えてみたりすると、ね、
うんうんうん、
いい楽しみ方なのかななんてことを思います。
そうですね、はい。で、あの今回毎回ね、あの締めの、うん、NYT のねコンテンツの締めにこうみんなで話そうっていう2コーナーを用意していて、
うんうん、
まあ、その私たちはそのコンテンツをベースにいろいろ家庭でこう対話してってほしいなと思ってるんですけど、まあ、なんかそれ例えばそのきっかけとしてこういうクエスチョンがあったら話しやすいかなっていう例で、うん、あの3つぐらい書いてるんですけど、まあ、例えばこのコンテンツでいくと、これあのカナダのホワイトホース市っていう都市の、うんうん、まあ、お話なんですよね。そこに住んでるマリエラさんなんですけど、まあ、そこでトリンギット号がかつて話されていたっていう話なので、じゃホワイトホース市ってどこにあるんだろうねみたいな、うん、そういうこう、まあ、分かりやすいクエスチョンから始まって、まあ、トリンギット号ってこう、私もこの記事をこう作るにあたって、
うん、
あのこの文章にはないんですけど、こう、どういうトリンギット号ってなんだろうと思って調べたら、うんうん、なんかそのさっき言ったトーテンポールを作ってる文化だったって、うん、あ、それだったらわかるみたいな、あるじゃないですか。なんか、うんうんうん、やっぱ言葉とね、文化ってすごい切っても切り離せないものだったりもすると思うので、あのトリンギット語ってまあどんな言葉で、どんな文化があるんだろうねっていうのもクエスチョンには書かせてもらってます。
うんうんうん、
で、あと3つ目に、まあ、日本にも失われてしまった言葉ってあるのかなっていうふうに、ちょっとね、クエスチョンを言っていて、まあ、これも結構難しい問いだなって自分で書きながら思ってはいるんですけど、うんうん、なかなかこうね、普段喋ってる言葉はもちろん日々変化するんだけど、言葉そのものが失われていくことってあるのかなみたいな、うん、なんかその辺をちょっとね、きっかけに、まあ、いろいろこういう、まあ、いろんな話に発展してってもらっていいなと思ってるので、なんか話してもらえたら嬉しいなっていう感じですね、
うんうんうん、はい、ありがとうございます。じゃあ恒例のというか、今のちょっとかぶっちゃうんですけど、あのポッドキャストのテーマであるあれですね、うん、今晩こう何を話すかというと、今言ったのは紙面の話ですけど、はい、どうですかこの何話しますかね、このテーマ、
この言葉、このテーマでですよね。そうですね、なんか自分たちが今話してる言葉っていつまで残るとか聞いてみたいかもしれない。
あ、なるほど、確かに、はい、確かに確かに。
なんかすごいこれまたしょうもない話になるんですけど、うんうん、やっぱ自分の子供とかがすごい言葉がこう砕けてるっていうか、まあこれは本当若者、最近の若者ワロになっちゃうかもしれないんですけど、うん、なんとかくないとかなんかよかったくないとか言うんですよね。そういうのとか、まあね、自分たちも多分上の世代から全然いろいろ言われてきた話で、うん、なんか、でもすごいやっぱ、ことさらにどんどんスピードが変化してるなっていう気もしてしまってるんですけど、うん、まあ、まあ、別に悪いことじゃないっていうかね、言葉はどんどん進化していくのは全然普通のことではあるんだが、なんかこの調子で行った時に、例えばじゃあ、3代先のね、なんかそのせわしくん、のび太から見た時のせわしくんとかはどんな言葉を喋ってるのかなとか、ちょっとなんか思考実験じゃないですけど、ちょっとなんか話してみたいかなって気はしますね。
なんか今ので思い出したんですけど、僕なんかコンビニ、うん、まあ、行くってあるじゃないですか、コンビニ、はいはい、行く時に、うんうん、なんかわかんないんですけど、家でコンビニエンスストアに行くって正式名称で言おうとしてしまうんですね。でもしかしたらそれはなんかちゃんとしたこと、うん、なんていうか正式名称でなんか喋ってほしいって思ってるのかもしれないです、僕が。
コンビニエンスストアって言ってるんですか。
言うんです。コンビニエンスストアに行ってくるって言って。
あ、でも言ったことないかも。コンビニエンスストアって果たして知らない可能性ありますね、確かに。言わないと。
なんか
確かに
無駄なことだと思いつ
つ。いやいや。
やっちゃってます。
ありがとうございます。坂田さんはこれ何を そ
うですね。そうですよね。うん、ね、この言葉、まあ、この記事、でもいいですね。その、将来残ってるかみたいな話もいいですし、うん、なんだろうな。そうですね。言語って、多分なんか、やっぱ、これちょっと嫌な親の質問になっちゃうかもしれないんですけど、やっぱ国語ってやっぱ何のためにあるのかっていうのは、
うん、
ちゃんと話し合った方がいいかなって、家で思っていて、
はい
はいはい、やっぱなんか子供の頃、自分自身が思ったのは、普段もう喋れてんのに何を今更習うんだと思って、うんうん、しかも、ちょっと自分の話なんですけど、子供の頃、うん、親が国語の塾に通わせた時があって、本当意味わかんないと思ってすぐ辞めたんですけど、喋れてんのになんで習うんですかっていう話なんですけど、それは多分なんかね、子供たちも国語の試験とかいろいろや、ね、あの学校生活の中でやる中で思うんじゃないのかなと思ってて、なんかそこをちょっと議論してしてみたいなと思います。
いや、そうですよね。科目としての国語の存在意義みたいな、わかんないですよね、子供からするとね。
うん、そうなんです。ね、
でも大人、本当これ話長くなっちゃうんですけど大人からするといやもう国語がめちゃめちゃ大事って思うっていうか、
はいはいはい、
それを取んないと、まあ、これ別に勉強に限らずだと思いつつ、うん、算数も理科も社会も結局こう、うん、文章の聞、うんうんうん、何を聞かれてるかとか、まあ、それをひいてはね、仕事上のコミュニケーションにおいても、うんうん、相手は何を求めてるのかみたいなことが分かんないと、ちゃんとしたこう適切な答えを引き出せないっていうか、
うんうんうん、
なんか算数だけできてもなんか計算ができててもあんまり意味がないで、うんうんうん、でもはやね、今 AI とかもあるし、うん、なんかやっぱり国語が一番大事なんじゃないかっていうのを、めちゃめちゃ今最近思ってますね。
あ、めっちゃわかります。なんか僕もさっき国語のこといろいろ言ってましたけど、今は国語が実は一番大事だからって言ってます。いろんな教科あるけど、なんか実は国語だよみたいな話は。
そうそうそう。なんか子供の宿題とか見てても、なんかいやこれこう聞かれてるんだからみたいな、そもそも何を聞かれてるかが分かってなかったりとかして、問題よく読んでみたいなのってね、
うん、
よくあったりして、まあ、勉強に限らずね、やっぱな、全ての土台がね国語なんだっていうのをね、なかなか多分普段話す機会はないというか、別にコミュニケーション取れてるからいいじゃんみたいに、ね、うん、なっちゃうんですけど、なんか改めてこう言葉の大事さっていうかね、うん、そういうのはなんか話せるといいですよね。なんか真面目だけど、うん、
はい、
自然とね。でもそれはいきなり多分テーブルなんか夕食についてちょっと今日は国語の大事さについて考えようみたいなこと言っても、多分子供ドン引きすると思うんで、なんかこういうそう、うん、みたいな、めんどくさってなると思うんで、
うん、
なんかこういうね、そのトリンギット語の話とかから入って、
うんうんうん、
例えばね、そもそも国語ってなんで必要なんだろうね、みたいな話とかができるといいかもしれないですかね。
うん、そうですね。はい、ありがとうございます。いい締めを。
はい、ということで、今回はちょっと桜田さんのね、おすすめのコンテンツご紹介ということで、はい、ちょっと次回私のおすすめコンテンツをご紹介できればなと思います。
はい、はい、では、ありがとうございました。
ありがとうございました。